かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
園長さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月に一度、まあ、2回ね、月に2回新都のこと配信してますが、1回は古事記について、はい、また愛媛県港町松山市三津にある厳島神社柳原栄翔さんに聞いておりますので、今日もゆっくりしっかりとどっぷりと古事記について教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の話面白かったんですよ。
はい、
これは男ならではなんでしょうかね。こう、
そうですね。
八つの矛を持ったイケな男の話だったと思います。
はい。
しかも、こう、おしゃれに、こう、いろんな言い回しの中で、演劇というか、そうなんじゃないかっていうこともね、おっしゃっておりましたけども。
そうですね。ちょっと古事記の中では、まあ、ある意味変わり種な話というか、そういったところ
に見
たかと思いますね。はい。
はい。で、前回が8本目で、今回9回目のお配信ということなので、その続きでしょうか。
はい。はい、そうですね。
ありがとうございます。では、聞いていこうと思うんですが、その前に、注意事項を述べていただいてから説明いただこうと思いますので、栄翔さんお願いします。
はい。今から古事記の説明をさせていただきます。まあ、古事記というのはですね、712年に作られた現存する日本最古の歴史書というところで、その歴史書の読み方、また捉え方っていうのは様々なものがあります。またお話の中にはですね、まあ、神様の名前がたくさん出てきておりまして、まあ、何々の神とか、何々の御事、とかいうような形で神様の名前が書かれていることが多いんですけれども、まあ、時間の関係上もありますので、そのあたり、少し省略をさせていただいてある。また、その各地の、まあ、地名の由来であるとか、そういった神様がどんどん出てくるようなシーンもあるんですけれども、そのあたりも一部省略をさせていただいて、まあ、一つのお話の部分だけ、させていただいておりますので、ぜひ、まあ、この、もう聞いて興味を持った方は、古事記という本ですね、和訳されたものをたくさんあろうかと思いますので、ぜひ手に取ってみていただいたらなと思います。
ありがとうございます。
はい。
それでは、その注意事項も踏まえながら、栄翔さんに9回目の配信、説明いただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。途中で、また、いいところで区切っていただいて、解説も交えて教えてください。はい、お願いします。
はい、わかりました。前回までのあらすじを振り返ります。スサノオの六次の孫ということで、まあ、スサノオの孫の孫の孫になる、まあ、大国主の御事が主人公になりました。そして、スサノオの助言通り、兄弟たちを退けてですね、国づくりを始められたというところで、終わっていましたけれども、この続きになります。それでは始めます。ある日、大国主がお供の神たちと、出雲の御保の岬のあたりに出かけた時のことです。遠い遠い海のところから小さな小さな船が岬に向かって近づいてくるのが見えてきました。よく見ると、ヒムシの皮を身につけた小さな神様が雨の鏡船という船の上に乗ってやってきます。その船は岬に着き、そして小さな神様はぴょんと船から降りました。そしてこちらに歩いてきましたので、大名持ちは、どこから来たのか名前を聞 かせてくださいと言いました。しかし小さな神様は何とも答えません。そこで周りの者にこの神様のことを知らないのか聞いたのですが、お供の神たちも誰も知りません。するとそこにいたヒキガエルが出てきて、これはクエビコにお尋ねなさったらどうでしょうかというふうに言われました。クエビコというのはとても物知りな神様なんですね。そこで、クエビコがやってきて見るなりすぐさまですね、あ、この小さな神様は神むすびの神様の子供で、少なひくなの神様ですよ。そういうふうに教えてくれたんですね。そこで、大国主は高間原の神むすびの神様に、問い合わせると、確かに私の子供だ。大勢いる子供たちの中で、この子はあまりに小さいので、私の指の間からこぼれ落ちてしまった子だ。そして、少なひくなよ。お前は、足原の国を、この、大国主の兄弟となって、この国を作り固めなさい。というふうに言われました。そこで、大名持ちと宿儺比丘那の二柱の神様は、互いに力を合わせて、心を一つに足原の中津国を作ることに宣言をいたします。そして、足原の中津国がまだ完成しないうちにですね、突然、宿儺比丘那の神様は、常世の国へ去ってしまわれたのでした。一人になってしまった大国主の御事は、私一人でどうやってこの国を作ればいいのだと、宿儺比丘那が去ってしまった海を呆然と見つめていました。すると、まばゆい光が海を照らし、滑るようにこちらに近寄ってきます。目を凝らすと、それは光り輝く神でした。その神様は、大国主の前に立つと、私の魂を祀るのならば、私はあなたに協力をしてこの国を完成させましょう。しかし、そうしなければおそらくこの国は作ることができないだろう。と言われました。そこで、それではどのようにしてあなたの御霊をお祭りすればよろしいでしょうか。すると、大和の青々とした山々のその東の山の上に祭るがいい。そこでお祭りしたのが三諸山にいただきます神様でございます。というのがですね、今回のお話になります。
なるほど。また新しい神様出てきましたね。では解説をお願いいたします。
はい。ちょっと、まあ、今までのお話からすると、まあ、不思議な感じのお話というか、ふわっとしたようなところがあるんですけれども、まずですね、この、大国主の神様が、お供の神たちと、国づくりをしているときに、まあ、雨の鏡船という船で来るんですけど、これがですね、ガガイモと言われるですね、まあ、豆科の、まあ、空豆の大きな感じと言ってもらったら、イメージがつくかもしれませんけれども、まあ、手のひらぐらいの大きさのですね、まあ、実際そういうガガイモという実があるんですけれども、まあ、そういった、まあ、手のひらに乗るぐらい小さな神様だったと。そういうふうに、この物語では言われています。そしてですね、その神様が誰かわからないというところで、まあ、クエビコに聞いてくださいということで、まあ、クエビコが実際この神様を言い当てるんですけれども、このクエビコっていうのはですね、まあ、自分で歩くことができないですね。まあ、かかし、田んぼに立つかかしとも言われている神様なんですけれども、まあ、自分で立つことはできないんですけれども、何でも知っているという神様になります。
衣装さんごめんなさい。かかしって神様なんですか？
かかしっていう意味合いを持つ。
あ、なるほど、なるほど。ああ、はい、なるほど、なるほど。 それもそれで神秘的やなと思って、ごめんなさい、話を追っちゃいまして、すみません、続けてください。
はい。そこでですね、まあ、最後に、まあ、少な引くなの神様が、いなくなってしまって、で、別の神様が出てくるんですけれども、この最後にお祭りする三諸山に、いただきますお方ですということで終わるんですけれども、これがですね、大和の国、まあ今の奈良県にチェンジされている、まあ 大物主の神様という神様で、まあ今は、三輪神社、大三輪神社と、まあ言われる神社の、でお祭りされている神様になります。で、この神社はですね、ご創建が非常に古くて、まあ、一番古いんじゃないかとも言われてまして、神社っていうのは通常、本殿といわれる、まあ、神様がいらっしゃる建物があるんですけれども、この神社はその本殿がなくてですね、拝殿の向こうは山なんですね。この三輪山といわれる山がご神体として、まあ、お祭りされてるという。とても古い形態の形が残っている神社になります。また、この最後にですね、通常、この山にいただきにいる神様は、何々という神様ですというふうに、まあ名前を名乗ったりですね、まあ送り主も名前を最初に、少な引くな、の神様が来た時は聞いてるわけですから、そのまま聞くというのが通常の流れだと思うんですけれども、これがまあ名乗らない、また名前を聞かないというところがですね、このあたりがその秩序化されてないというところをまあ表されてまして、この大物主っていうのが、まあ、たまに、まあ、しばしば、まあ、たたり神として現れると。そういうところで、まあ、あえて口にしてないんじゃないかとか、または、まあ、尊い神様だから、あえて、口にしてないんじゃないかとか、まあ、そういった説があります。でですね、まあ、ここでちょっと今回は、まあ、いつも、古事記に沿って説明をさせていただいてるんですけれども、ちょっと脱線をしようかなと思ってます。
脱線大好き。どうぞどうぞ。
いいですか？
ああ、いいですよ。迷ったんですけども、どうぞ。
まあ、岡田くんも、まあ、うち子のね、あれなので、なんとなく、大津の、宿儺彦名神社のこととかって聞いたことありますかね。
宿儺彦名神社に関しては、まあまあ、聞きますね。
そうですよね。なので、はい、いろいろ、聞いたことがあると思いますが、実はこの宿儺彦名の神様っていうのは、まあ、ここ愛媛県にも少しゆかりがございまして、まあ、愛媛県の古いお話、まあ、伊予不動記というのがあるんですけれども、そこに宿儺彦名さんのお話もあるんですね。そのお話を少しさせていただきます。伊予の国に宿儺彦名の神様が行ったときに、宿儺彦名は重い病気にかかり倒れてしまいました。大名虫は、文後の早見の湯が治療にいいことを思い出し、地下を通して温泉を導き、宿儺彦名を浸しました。すると、たちまち元気になり、ああ、しばらく寝ていたようだと、そして元気に舞い踊ってですね、玉の石の上で舞ったと言われております。で、この玉の石っていうのは今でも道後温泉の北側ですかね、にありまして、宿儺彦名の足跡が残っているというふうに言われております。岡田くんも見たことありますか？
そうですね。またこれ、道後、湯玉の葉ですかね、よくまだ使われている。湯玉とは違うんですか？
湯玉とはまた違う、まあ、玉の石という形で、道後温泉の本当、北側に、説明とともにポンと置かれているような感じなんですけど。
なるほど、その足跡僕は見たことがないですね。うん、
まあ足跡、まあくぼみというかそういった形
で。足跡ですよね。はい、くぼみ、いや、足跡が残ってると。
はい、足跡。
信じてますよ、はい、私は。
で、まあこういったお話が、まあ不動記に載ってるということと、あとですね、大津の方にも、この宿儺彦名に、まあ、関わる伝説というのが残ってまして、まあ、宿儺彦名の命が、まあ、肘川を渡るために、まあ、どこか浅いところはないかと、老婆に尋ねた時にですね、老婆がそこは深いですよと言ったのを、たまたま浅いと聞き間違えて川に入ってしまった。とても小さな体ですので、たちまち溺れててですね、かむさりしてしまいました。というようなお話があるんですね。で、そのせばですね、神様がいらっしゃったところということで、宮ヶ瀬と言われたりですね、またその様々な伝説が残っております。で、大津には、宿儺彦名神社という名前が、の神社が、まあ、2社ありまして、その1社が、菅田町菅田にある、まあ、宿儺彦名神社なんですけれども、そこは、宿儺彦名の命が住んでいた、屋敷跡に建てられた、というふうに、言われております。で、もう一つの、菅田町大岳の柳瀬山にあるところはですね、みことが亡くなった亡骸が壺に入れられて、それを祀られたところ、というふうにも言われています。でちなみに、この、菅田町大岳に、鎮座する、宿儺彦名神社っていうのはですね、まあ、頂上にある、まあ、奥舎と、また、中ぐらいにあるお社、また本殿と、かなり、まあ、規模が大きな神社で、その中でもこの三楼殿と言われる建物が、まあ、いわゆる掛け造りという、まあ、有名なところで言ったら、京都の清水寺のような形ですね。斜めの斜面に木材を、まあ、交差するというか、格子状にこう立ててですね、そこの上に、横にこう這い出るような形で、ね、建てていると。建物の9割方が、実際にの、まあ、土の上に立ってない。まあ、土の上に立ってないというか、まあ、柱の上に立っているというような、状態だそうで、2016年にユネスコのアジア太平洋文化遺産保全のところで、まあ、金賞を受賞したというような建物でもあります。まあ、これちょっと一回区切りたいと思います。
はい。
こちらの三楼殿のお話とか、三楼殿は岡田くんはどうですか？見たことがあったりとかしますか？
これはもちろん行ってますし、
はい。
まあ、県外からお客さんを招いた時には、ここ案内もしたりしますね、やっぱり。で、同じようにこう説明をしたりもしました。ただ、さっきお話にもあった、まあ、山頂にある方にはなかなか行ったことがなくてですね、実は。まあ、手前のところで参拝して帰るっていうのが、鉄板コースでしたね、私の。案内をするというのの中での。
いや、あれだったら一回、あれですね。私も上までは行ったことがないので、一緒に。
いいですね。
ね。
険しい道、意外とね、こう、倒木があったりして、阻まれてたりして、行く機会がなかったので、これはぜひともこう行ってレビューしましょう。せっかくなので。
かなりね、その頂上まではかなりその、荒れてるというか、
そうなんですよ。
まあ、今言われたように、建物が崩れていたりとかいうことがね、あるというふうには伺ってますけども。
そうなんですよ。何度かチャレンジしようと思ったんですけどね。
うん、
帰ろうかってなりましたね。でもね、栄翔さんと一緒であれば、これまで解説をしながら、あ、こうなんですねっていう話を聞きながらだと、こう、足元も軽いと思うんですよ、やっぱりね。フットワークも軽くいけると思いますので。
そうですね。
栄翔さんと行く、大宿儺さん、参拝ツアーを組もうと思いますのでね。興味がある方は一緒に行きましょう。
あ、いいですね。ほんと、そういうのいいですね。
いや、いいと思いますよ、やっぱり。でも、この、伊予不動記って僕、実読んだことがないくてですね。で、いろんな伝説があると思うんです。この、大宿儺さん、この、宿儺彦の御事に関しては。
はい。
で、話を、少し、宿儺彦の御事に戻すと、まあ、僕が住んでるところの氏神様も、宿儺彦なを祭りしてるだとか、いう話もあったり。そうなんですよ。で、いろんな方が言われていて、そこにも住んでたんじゃないかなとか、そういう話もあったり、なんかいろんな伝説があるんだろうなと思って今お話を聞かせていただきました。
まあ、実は当社、厳島神社でもお祭りはさせてもらっているんです。
そうなんですね。
はい。
なんか、あれですね。結構浮気者というかいろんなところにいますね、じゃあ。
まあ、愛媛にゆかりがあるのかもしれませんよね。
確かに。なんか話によく聞くのが、うん、ね、ぴょんと飛ばされて、ぺちゃっとなって、で、元気がなくなって、温泉で復活っていう話よく聞きますけども、それが先ほど言われてた、うん、こう、元気がなくなったっていう話と繋がってるんですか？
そうですね。で、まあ、日本書紀では、こう、今言われたように、ぴょんと弾かれて亡くなったと書かれたりとか、うん、まあ、各自で、そういうような、お話があるみたいですね、どうも。宿儺彦に関わる伝説っていうのは、なんか残ってるところがあるみたいですね。
またこれ、都市伝説じゃないですけど、この宿儺彦に関してはいろんな言われ方あるじゃないですか。
はい。
外国人なんじゃないかだとか、そのあたりって、こう、栄翔さん的な、ありますか？こう、考えというか。
まあ、日本書紀なんかでは、まあ、悪道と言ったらですけど、ちょっといたずらが過ぎるみたいな書かれ方もしてて、まあ、それが原因で、こう、手から、神様の手から落ちたというような風にも、まあ、言われてまして、まあ、そういったことが、まあ、一寸、できて一寸法師の、まあ、モデルになったとも、まあ、言われているんですけれども、まあ、小さいけど、頭は良くて、で、その、まあ、勇敢というか、まあ、そういった部分があると、いうようなことで、まあ、おそらく、まあ、私は、この、口伝の話なので、
うん、
これ、まあ、すごい、まあ、言うたら虫ぐらい小さいような感じで表現されてますけれども、まあ、普通の人よりはちょっと背が小さくて頭がいい方っていうような感じが、だんだんこう、デフォルメされて、こういうような感じになってるかなというのは、なんとなく思いますけどね。
なるほど、なるほど。話を盛るのが好きですからね、お話好きの方たちは。こうした方がおもろいやろ、みたいな形で。
そうですね、もう古事記が書かれて、からでももう1300年ぐらい経ってますからね。その前段階でもう、ここのね、話がやってくるまでにもかなり、盛られてるでしょうからね。
でも、信憑性が少しだけあるっていうのは、この伊予不動記にもちゃんと登場しているっていうのは意外とミソかなと僕はもう思うんです。いろんなね、はい、古事記や日本書紀だけじゃなくて、まあそういうところにも登場しているっていうことは、もしかしたら、まあそれを参考にしたかもしれないけども、かなり本当にいたんじゃないかっていう覚えはあるんですけども、各地に残ってこの不動記にも古事記や日本書紀に出てくる方が登場するっていうのは結構こうよくあるパターンなんでしょうかね。
そうですね。この伊予不動記以外にも、まあ、有名な話で言うと、播磨不動記という、 まあ、今でいう兵庫県ですね。兵庫県のあたりの播磨のお話で、まあ、大名持ちと、スクナヒコナが、まあ、我慢比べをするというようなお話があります。まあ、これは、重いですね、土を持っていくのと、あと、まあ、クソ、まあ、代弁ですね。代弁をしないで遠くまで行くの。はい、まあ、重いものを担いでいくのと、その霜をしないように我慢していくの、どっちが大変かっていうのを競うっていう我慢比べなんですけれども。
物差しが偉い、なんか、同じ物差しで測れるかどうかわかりませんけども、まあ、当時の方たちは測れたんですね、それが。
まあまあ、確かに両方辛いですよね。
確かに。確かに、確かに。なるほどな。面白いですね。そういうところもいろいろと残ってるんですね、しっかりと。
そうですね。で、それを、まあ、最終的には、まあ、大名持ちの方が、まあ、代弁を我慢できないということで、まあ、駆け込んで、で、その後に少ない人が、土を投げるという。で、それを投げ捨てたところが、まあ、地名として残るみたいな形で話は終わるんですけれども。
なんか、おしゃれな話にまとめてますけども、まあまあな、こと、エピソードですね、深掘りすると。
一度浅野敦子さんっていう方が、
はい。
古事記の語り読みを、まあ、厳島神社で、するというような機会があって、で、その読み語りをされた時に、まあ、結局、ちょっと雨で、三津浜中学校でしたんですけれども、その時もこのお話を採用されてましたね。
ほう、播磨不渡記の部分が。
部分のお話も、はい、されてましたね。
へえ、まあ、これは絶対面白いだろう、受けるだろうと思って、浅野さんも選んだんでしょうね。
まあ、有名な、もう割とこの話とさっきの伊予不渡記の話が、スクナヒコナの話の中では、まあまあ有名だと思いますね。
栄翔さんが聞いても、あれですか、浅野さんが語ることに、浅野さんが語る、その語る内容をちょっと持ってたりしました。どうですか？
ああ、うん、それは、ありますね。
ああ、じゃあやっぱこういう形で、はい、口伝というのは、はい、伝わっていくんですね。
浅野さんの場合はかなり、まあ、消化されてるというか、もう音響であるとか、その浅野さんの表現力であるとか、まあ、ある種演劇に近い部分もあるので、まあ、そのまんまの話をしてる感じではなかったですけどね。はい。
で、まあ、一つの、こう、見せ物として、題材に、まあ、古事記を使われたということですね。
はい。
まあ、それ、それがきっかけってね、いいですね。
はい。素晴らしいものでしたけどね。
いや、絶対いいと思いますよ。はい、だって、そういうことがないと、読むきっかけがないじゃないですか。普通。
そうですね。
うん、で、それで面白いなと思って、じゃあ読んでみよう。あ、こんなこと書いてるんだ。しかも、こんなに歴史があるんだってね、気づいてくれる人が増えるっていうことは、とても日本人にとっても、日本にとってもいいと思うので、やっぱ芸能人だったり、そういう力を持ってる人って、すごいですね。
そうですね。やっぱりすごいなとは思いましたね。浅野さんはまあ結局その厳島神社でできなかったので、三津浜中学校でまあ雨天のために仕事になったので、その日の前の日かなに来られて、まあ、神様の前でお話がしたいですということで、本当誰もいない中でずっとそれもされてましたからね。
しっかりと練習というか、練習ですよね、それは。
まあ練習というか、それをもう、そう読み語りを報道したんでしょうね、たおそらく。
なるほど。うん、はあ、それはすごいな、はあ、なるほど。ということで、そろそろお時間になりましたので、
はい。
今回の古事記の回も閉じさせていただこうと思います。話の中で、
はい。
スクナヒコナ神社に行こうという話もありました。これ私は、冗談ではなくて、普通に受け止めまして、
はい。
今時間を割いてですね、私もお迎えをして、 一緒に行きましょうという、これ機会を設けようと思いますので。
はい。
これね、もし炎上さんが良ければ、ちょっと人を何人か集めてみて一緒に行くっていうのは、これ面白いんじゃないですか。どうです？
いいですね。そのね、時期が難しいですけどね。
確かになかなか、うん、まあ野外のね、しかも勉強なので、
うん、うんうん、
まあそこはこうしっかりと距離さえ保てば、もしかしたら最後までね、上がりきれる人っていうのは数限られてるかもしれませんし、
まあ、いやでも行きたいですね。
行きたいですね。ぜひともちょっとそういう企画もできればなと思いますので、
はい。
もしね、こう聞いていただいている方、そしてね、こう、まあ、個人的にも呼びかけますけども、ぜひともこう、やれるように進んでいきましょう。ということで、
はい。
今回の、このお話、佐野の孫の孫の孫のお話、うん、お聞かせいただきました。今回も、愛媛県港町水厳島神社、柳原栄翔さんに、古事記について、いろいろとお伺いしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日はここまで。また聞いてくださいね。